通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。いや、日曜日ですね。どうですかね。天気良くなった？梅雨はね、僕の住んでる福岡は明けただったと思う。ちょっとちゃんと見てないけど、確か明けたはずなんですけどね。まあその梅雨明けにふさわしいね、とてもいい天気で週末過ごしてるんですけども、昨日、まあこの収録してる土曜日なんですけども、はね、休日だったんですけどね、ちょっとね、お仕事で出勤してました。はい。イベント出店のね、仕事があったんですよ。まあいろんなことやってるなって感じだと思うんですけども、障害者事業所のね、方が中心となって、まあ、いろんなね、市内の企業さん、企業というか、まあ、事業所さんですね、まあ、福祉にまつわる団体さんに声をかけてね、まあ、開催したイベントだったんですけども、まあ、その団体さんごとにね、ブース、まあ、大きなね、綺麗な体育館があるんですけども、そこの、まあ、体育館の中に、長机をいくつかね、そのブースごとに作って、その長机の上にこう展示物をね、出していくっていう感じだったんです。で、まあ、障害者事業所はもちろんですし、フードバンク団体さんとか、子ども食堂さんとかも、ブースを出してたんですけど、それぞれにね、まあ、事業所で作った作品であったりとか、販売できる作品とかね、あとお菓子とかさ、食べ物とかね、あとハンドマッサージとかね、カラーセラピーみたいなのもあったかな。なんかいろんなのがあったんですけども、そういうね、まあ、それぞれの強みをね、生かしたものをね、展示してました。もちろん売っていましたよ。でね、うちですよ、僕は地方自治体の職員としてね、出席というかブースを出させていただいたんで、まあ、事前の打ち合わせでね、何も出すもんがないですよっていう話はしてたんですけども、何を出したか。ね、パンフレットもうね、誰も寄りつかんわ。うん、誰も寄りつかん。そんな魅力的なパンフレットじゃないです、困ったらここに相談してくださいというね、まあ、様々な制度の相談先のパンフレットたくさん準備して持っていきました。市の代表として持っていきました。もちろんね、その各課の担当の方々に一応了解を取った上で、まあ、詳しく説明できるわけでもないですから、まあ、行政と、地域のつなぎ役という立場でね、ブースをね、出展させていただいたんですけども、まあみんなね、そんなね、パンフレットそんな欲しくないですよね。寄りつきません。もうほとんど他のブースにはたくさんの人が寄りついてるのね、うちはね、スーンってね、ちょっと前を通って、ちょっと横目で見られながら過ぎ去っていくことがほとんどでした。ね。まあ寄ってくれたのはチラリホラリとおじさんがやってきて、しばらく一人語りをして帰っていくみたいな感じだったんですけどもね。まあそれでもね、実はその仕掛けがあってて、スタンプラリーならぬシールラリーみたいなのがあってさ、入場するときにそのシール台紙みたいなね、まあ A4 の紙なんですけども、それをね、配られて、まあそこで各ブースでお話を聞いたりとか体験とか購入とかをしたら、シールが一つもらえますと。そのシールは集めたら、まあ、お菓子と交換できますよみたいなね、企画にしてくれてたので、まあ、なんとかね、そのシールラリーのおかげで、まあ、パンフレットもらうぐらいならみたいな感じでちらほらね、来てくれましたね。もう子供にさ、成年後見制度ってさみたいな感じで話しても分かるわけないじゃんって感じなんですけど、一応そんな感じでね、いろんなお客さんが来て、少しね、交流することができたのが良かったのかなっていうふうに思います。まあやっぱり、まあ、こういうね、イベント企画を見ても思ったんですけど、まあ、行政って話しかけにくいですよね。でもやっぱり話しかけやすい、相談しやすい行政にね、ならないといけないなっていうふうに改めて思いました。特に僕、福祉の仕事してますから、話しかけにくい福祉ってなんやねんって話じゃないですかね。やっぱり僕らの方も、まあ、相談しやすい、話しかけやすい行政にならないと、そのせっかくいろんな制度をね、今作ってくれてはいます、国の方でもね。でもその作っただけで、制度作っただけで終わりになっちゃうよね。それはいけないなっていうふうにね、すごく思う。まあ前回の放送でも話したけども、まあ、申請主義っていうのは結構ね、深く根付いてて、この申請主義からの脱却ではないけども、やっぱり歩み寄られるのを待つ、相談しに来るのを待つのではなく、 僕らもね、歩み寄ることから始めようっていうところが大事かなというふうに思いました。そういった意味ではね、こういうイベントに声をかけていただいて、まあ、出展させていただくっていうのは非常に大きなね、いい機会になったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、これからもね、声をかけられたら、まあ、積極的にね、顔を出していきたいなというふうに思ってます。まあ、なるべくね、地域の皆さんと行政をつなぐ架け橋のようなね、まあ、仕事をせっかくやになっているので、そこがね、しっかりできるようにやれたらなというふうに思います。まあね、歩み寄るところから始めていきたいと思いますので、皆さんもね、まあ、各お住まいの地域の行政の人とか、もしね、歩み寄ってきたら、それに応えてあげてくださいね。まあね、ほんとね、僕が言うのもなんですけど、まあ、僕はちょっと違うかもしれないけど、こんなことね、ペラペラ喋ってるからね、違うかもしれないけれども、まあ、大体イメージ通り、行政の人はね、真面目で、お堅い人、多め、まあ、それは仕方ないと思いますね。そういう職種ですから、でもいいと思います。そういう人たちが多いからこそ成り立つ仕事だとも思ってるんでね、僕はね、そういう性格性分でめちゃくちゃ仕事のできる仲間に囲まれて仕事してるんで、ありがたいなっていうふうに思ってます。なので話しかけづらさはもしかしたらあるかもしれない。でもね、みんながみんなね、そう冷たいわけじゃなくて、話すのが下手であったりとか、まあ、話しかけづらいオーラを出しているだけで、まあ、実際に、ね、話しかけやすかったりもするので、もちろん歩み寄ってきてもらっても OK ですよというところでね、お話をね、今日はさせていただきたいなと思いました。あともう一つぐらい話しようかな。最近の話なんかね、続いてばっかりですけども、やっぱりね、映画マイケルをね、見に行きたい症候群が今めちゃくちゃ発生してますね。うん。どんな風に発生してるかというと、まあ、前回の放送でも話したかもしれないけども、プライムビデオでね、This is It。ね、マイケルのお亡くなりになった後にね、公開された、そのライブ前の、いろんなシーンを撮影したところを、まあ、映画化してくれたやつなんですけどね、This is It。映画館に3回見に行って DVD も持ってますけども、プライムビデオでダウンロードして This is It をね、見てます。小刻みに見て、見返してみたいな感じをね、繰り返してる日々でございますよ、ね、もうね、ただそれだけでは飽き足らず、今週はね、Netflixでね、ポップスが最高に輝く夜っていうね、作品を見ました。まあ、これはね、もう皆さんも知ってると思いますけども、 We are the world っていう曲がありますよね。この We are the world の誕生秘話みたいなね、映画なんですよね。まあ、っていうか、僕は初めて知ったんで、初めて見たんですけど、いや、めちゃくちゃ面白くって、これがね、何が面白いかっていうと、もうマイケルだけじゃなくて、こうたくさんの人が歌ってるのってね、みんなイメージ湧くと思うんですけど、 We are the world ってさ、もうそのたくさんの人が全員スーパースターなわけですよね、漏れなくね。まあ、世代が僕もちょっと被ってないから、みんなね、めちゃくちゃ知ってるってわけではないんですよ。ただやっぱりね、スーパースター、もうね、改めてその歌声を聞いてめちゃくちゃ鳥肌がね、立ってましたね。まあ、有名どころで言うとさ、まあ、マイケル・ジャクソン、スティービー・ワンダーね、そんな人たちなんていうのは もちろんのことなんですけども、例えばその映画のね、作中であったのは、そのつなぎどころですよね。スプリングスティーンからケニーへのリレーとか、あとスティーブからダリルへのつながりとかね、もうここら辺のもうスーパースターたちの歌声のリレーみたいのがめちゃくちゃ面白くって、すごくってね、もう感動しっぱなしでしたね。うん。でね、僕は結構欧米のロックシンガーの持つね、声質が好きなんですよ。まあ、どんな声かっていうと、まあ、高音が出せるけどしゃがれてて、でもよどみがあんまなくって綺麗に聞き取れるみたいな、うん、なんか、まあ、僕自身もそういう声が好きで、そういう声が出したくって、その欧米のシンガーの声の出し方っていうのがね、すごく好きで、結構練習をねした時期がありました。僕もバンドのボーカルをやってたので、はい、なんでそういう声が出せないかっていうのをね、いっぱい勉強してね、練習していた時期があって、まあ、ある程度ね、出せるようにはなってたりもしたんですけども、やっぱりこうやって聞くとね、本物はもう全然レベルが当然違いますよね。もう世界のスーパースターですから。もうこれこそ本当に才能だけじゃなくて、才能と努力のなせる技だなっていうふうに思います。歌なんかさ、歌ってなかったらどんどん下手になっていくわけだから、やっぱ歌い続けるっていうのも大事なわけで、才能があり続けるという努力ができる。これがね、素晴らしいんだなっていうふうに改めて思いました。まあでもそんなふうに、まあ声の好みもあるんですけども、でもね、ラストのスプリングスティーンのもう全然声がね、もう出なくなってて、ライブ終わりに、まあ、深夜で撮るんですよね。その一夜限り、ごめんね、噛んで、一晩限り、一夜限りの収録時間っていうね、限定された時間の中でやるから、スプリングスティーンはライブが終わって収録にね、来たんですよね。なんで、もう喉を使い切ってるような状況で、もう深夜何時、もう明け方みたいな時間帯で、最後の力を振り絞るような歌い方でね、声を出していくんですけども、それもまた心めちゃくちゃ打たれましたね。いや、Netflix 見れる方はぜひ見てみてほしいんですけども、もう一個見てほしい注目ポイントがあります。やっぱりね、一番注目すべきはここなんですよね。奇跡の中間管理職、ライオレン・リッチーですね。 もうね、とにかくライオネル・リッチの立ち回りがすごいわけですよ。もうね、俺の仕事は収録中に何かあったら解決すること。むちゃくちゃシンプル。もうね、なんて言いますか、目的はこう。ね。それだけです。それをするにはもう手段を厭わないような感じなんですけども、それも手段が素晴らしい。もうね、たくさんのスーパースターエゴの塊のね、ほんとみんながもう4番バッター、エースみたいな感じですよ。ね、そんな人たちに対して気遣い、心遣い、言動、そして表情、ねぎらい。もうね、すべてパーフェクト。結構いろんな人にすごいスマイルでこう応援するように話しかけ、そしてね、いいパフォーマンスだったって言ってハグするシーンがめちゃくちゃ目立ってたなというふうに思いました。とにかくすべてがパーフェクト。奇跡の中間管理職、ライオネル・リッチ。ね、もう世の中の中間管理職っていうか、まあ人と人つなげたりとか、そういう、なんて言いますか、まあ、個人で活動しない人たち、まあそういうポジションにいる人たちは、もう絶対に見た方がいい一本だなっていうふうに思ったので、おすすめです。はい。ということでね、今週もコメント返し入っていきたいと思います。今週はですね、ナンバー632、ナンバー633がね、先週放送した分なんですけども、X の方にね、過去放送へのコメントも届いてたので、こちらを先にお読みしますね。ナンバー631、毎日でもやりたいこと、映画、カクカクシカジカを見て。この放送にですね、シュウさんからね、コメントいただいております。やりたいことなんですか？毎日やりたいことなんですか？っていうね、問いかけに対して、シュウさんがね、やりたいこと、今は瞑想かな？かっこやってるっていうふうにね、コメントいただいてます。ありがとうございます。まあ、僕もね、シュウさんの方のね、シュウさんの X フォローしてまして、シュウさんはね、ポッドキャストラボ福岡のね、メンバー仲間なんですけども、瞑想をね、よくやってるっていうね、ツイートを見ながら、ポストを見ながらね、やってるなっていうのをね、認識してますよ。さすがです、シュウさん。続けてる。コメントもありがとうございます。またよろしくお願いしますね。はい。そしてね、ナンバー632、先週の放送に入っていきたいと思います。全部、つらで返す女子トーク&コメント返し。この放送にね、ゆかりんりんさんとまるともさんからコメントいただいております。順番に読んでいきますね。まず、ゆかりんりんさんから。コメント返し、ありがとうございます。遡りでのコメント返しも嬉しいです。安住さんの放送、お便りのコーナーって送ってくる方のセンス、本当にすごいですよね。でも、さらに安住さんの読み方も秀逸で、あのセンスに憧れちゃいます。そして、たださんのトークやコメント返しもめちゃくちゃセンスや優しさがあって大好きです。女子トークのツラ、確かにそんな会話聞きます聞きます。最後のツラに笑っちゃいました。が、確かにタダさんがおっしゃる通りかも、座りたいけど座ってはいけないという根底の気持ちから出た面だったのかもですね。私ならそこまで想像せずに、おいと突っ込み言っちゃいそうだわ。ということでね、ありがとうございます。本当にね、たくさんのコメントをいただいてまして嬉しいですけどね。坂本の森でのコメント、もう前回のコメント返し会はね、ゆかりんりんさん会だったと言っても過言ではないね、コメント返しだったんですけどね、もうこっちこそコメントありがとうございます。全然ね、遅れて書いていただいてもね、嬉しいですから、本当にね、感謝です。はい。安住さんの放送ね、本当面白いですよね。そう、もう送ってくる方のセンスと、そして安住さんの読み方、返しのセンス、もうすべてが成立しているから人気ポッドキャスト番組なんだなっていうふうに思って、めちゃくちゃ勉強になるなというふうに思います。やっぱりね、人気なのには訳があるというふうに最近すごく思ってて、なんかこう自分の好みであったり邪道が好きみたいなね、表現とか好み趣味思考っていうのは悪くないと思うんですけども、こと自分がその同じもののプレイヤーだったり発信者であったりするときに良いものを作り上げようとするのであれば、やっぱり王道っていうのをしっかりね、研究するっていうのは大事なのかなというふうに最近思ったりしてます。まあこの話ね、またちょっと今度しようかなというふうに思ってるんですけどね。はい。あ、僕のね、トークやコメント返しのことも褒めていただいてありがとうございます。いろいろ研究しながら頑張ってます。はい。ね、女子トークね、これ本当聞きますよね。本当面白いですよね。いやでもね、僕もね、おいってね、ツッコミ言っちゃってますから、心の中で。はい。ゆかりにさと同じですね。まあその後に思い返したっていうだけなんでね。はい。みんなそう思っちゃいますよね。ということで、ゆかり兄さんどうもありがとうございました。続きまして、まるともさん。まるともは内心辛い時にそれを口にしてしまうとより辛くなるので、気づかないふりで乗り切るタイプです。なのでこの女子ちゃんたちハート強ということでね、ありがとうございます。いやでもね、まるともさん、それ違うかもって僕思いますよ。この子たち、僕が見た感じですよ、なんかね、辛いから辛って言ってるというよりは、それなとかさ、ふーんとか、そうだよねとか、へーみたいな感じで、つらって返してるんじゃないかなってね、僕の目にはそう映ったんですよ。わかんない。もしかしたら、つらって言って、つらって思って、つらってちゃんと返してるのかもしんないけど、なんとなく、 会話のニュアンスで考えるとどちらかというと特に何も考えず反射的な面かなというふうに思ったりしますね。気づかないフリーで乗り切るタイプ、僕もねでも結構そのタイプです。なんか言霊ってねあるなというふうに思っちゃってて、割と自分に対してのネガティブな言葉っていうのはね、人に対してもそうですけどね、なるべく口にしないように心がけています。もちろんね常にできるわけではないんですけどね、はい、言うこと言わないこと、口から出る言葉は気をつけていきたいなというふうにね思ったりもしました。はい、丸友さんどうもありがとうございます。続きましてナンバー633、困ってる人に声をかけられる。この放送にはですね、ゆかりんりんさんからコメントいただいております。車掌さんの行動方法によってですよね。みんなに向かって言うふりしてその人に近づいている点、おちょくるような言葉遣いに聞こえるような発言、もっとこっそり本人に言うか遠くから全体に向かって言うかなら良いかもって思っちゃいました。ホームレスさんが仕事をするって厳しいですね。もしも自分がホームレスになったらどうすればいいのか、逆にこのようなホームレスさんを見かけたら私も他の人と同じように見て見ぬふりをしていただろうなと考えさせられました。気づきをありがとうございます。ということでね、ゆかりんさんありがとうございます。コメントこちらこそありがとうございますですよ。まずね、冒頭雑談の車掌さんの方なんですけども、本当ゆかりんさんのおっしゃる通りで、もっとこっそり本人に言うか遠くから全体に向かって言うかならいいと思うんですよ。でそれを何回かやって治んなかったらみたいな感じ。あ、でもこっそり本人に言うっていうのがもう最高最終かなというふうに思いますね。やっぱりみんなにねパフォーマンスするように注意っていうのはあんまりいいなっていうふうにやっぱ思えなかったなって僕自身も思いました。まあ自分自身もね、そういう車掌さんじゃないけど、誰かに何かを注意したりとかね、やっぱ電車とかでこうマナーがあまり守れてなかったりイラッとする時もあって、僕結構こう言っちゃったり行動に出しちゃったりするタイプではあるんです、はい、なんですけども、そういった時のね言い方とかね行動には気をつけていきたいなというふうに思いました。参考にしていきたいと思います。そしてね、ホームレスさんのことなかなか難しい、本当にねやっぱり正解はないと思うんですけども、やっぱりこういう話を少しずつね定期的にしていくことによって、みんながどう考えるか、みんなだったらどうするかっていうね、そのそれぞれの正解とかそれぞれの対応、それぞれの今の思いとかをね考えていく、そして自分がもしそうなったらどうなるのかとかいうところもね思いを馳せていくっていうことが、こういったねやっぱ支援には欠かせないところなのかなっていうふうに思うんですよね。そういった意味ではね、こういうコメントをいただいて、ゆかりんりんさんからいただいて本当に僕も話してよかったなっていうふうに思います。こちらこそね、いろんな気づきをこのコメントでもいただけました。本当にねコメントいただいてありがとうございます。はい、ということでね、コメント返しすべて完了いたしました。またね、今週の放送にもたくさんコメントいただけたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします。それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間への小言を中心に発信しています。またメンバーシップサービスルームでは限定投稿や限定配信をお届け、プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。